そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
わーに
ー、今日は映画特集ですけれども、もう一つ話題になってる映画がありますよね、
はい、いや見てきましたよ。響けユーフォニアム、届けたいメロディ
ー。よかったですね、一緒に行きましたもんね、なせちゃん。
そうなんです、ね、本当に私は映画館じゃなかったら声を上げて泣きたかった。
いやーごめん、隣で鼻水うるさくて。
私もずるずる言ってたよ。1回だけもう音立ててズルって言った時、いや恥ずかしいと思ったけど、
いやーみんな泣くよ。
いや泣きますね、やっぱユーフォニアム好きだわって本当に思いましたね。
毎回劇場版見るたびに思ってるけど思い出しますね。
本当そうだよね。うん、いやしかも憎いじゃないですか、今回こうアスカ先輩との関係にこうしっかりフォーカスを当てているばかりに、テレビシリーズのあのシーンはないんだとかがあるから、
いやー結構ねその重要なポイント全部押さえてるのにあのシーンないんだっていうシーンありましたもんね。
そうなんだよね、
テレビシリーズまた見ないとなって思わせる劇場版。
いやーうまい作りでしたよ。いやでも本当にこれ一本でもめちゃくちゃ良かった、完結してるし、素晴らしいですね。見事な構成、見事な音楽、そして見事なアニメーション描写でした。もう一回見に行きたいですね。あの得点がね変わるからね、
得点が変わるから3週目とかも可愛いしね。
そうそうそう、3週目に行きたいね。
ねえ3年生 1,2,3 って分かれてんでしたっけ。
あそうそうそうだった気がします。本当ね、見るたびに興奮できる作品だなっていうのを改めて思いますね。
地元でやってたら特集するんですけどもね、ちょっと公開劇場がね少ないんですよね。
ね
はい、ということで劇場作品の話をしてましたが、今日の特集は
君の声を届けたいです。決めろ、会心の一撃。一切の手で飛べ、この手は離さない。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集は君の声を届けたい特集です。
はい、
2017年8月25日から公開しておりました君の声を届けたい、そろそろセカンドランが始まりまして今回の特集となりました。まあねこれね夏休みの映画なんですよね、まさにね。
そうですね、もともとは結構すぐに特集する予定だったんですけれど、
はい、
っていう感じですね。
そうですね、でもその時に知っておきたかったなって思わせるような内容ではありました。多分今後夏を舞台にしたアニメーションっていう特集をやれば必ず作品が出てくるんじゃないのかなって思うような、まさにひと夏のドラマだったかなっていう感じですね。今回も投稿いただいております。どこからいきましょう。
吉武さんからのコメントです。映画君声は以前より去年のコミケやアニメジャパンから気になっていましたが、8月17日広島の試写会で見て、そのまっすぐで王道な作品に魅了され、8月25日の映画公開前である8月21日に舞台巡りに行ったり、9月2日に神戸大阪の舞台挨拶に行ったり、9月23日渋谷のライブ付き上映に行ったり、10月1日の生コメンタリー上映に行ったり、予定では10月8日は長野に飯野さんの舞台挨拶に行っていると思います。 10月21日に韓国で片平さんの舞台挨拶があるそうですが、パスポートを持っていないので悩み中。9月24日に物語の舞台である腰越のアトリエコータ様に映画君の声を届けたいの感想ノートを置かせていただいたので、行かれた方は書いていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。
私ね、この収録の前にファミリー劇場でやってた特番が3回にわたって放送されてるのかな、1時間半分ぐらいあったのを見てたんですけれども、ちょうどこれね、録画してたの、だいぶ前に。8月のその上映前にやってた特番だったので、
はい、もともとこの作品っていうのが、2016年の初めぐらいからかな、君声プロジェクトという、まあ、プロジェクト、アニメ映画のプロジェクトがありまして、その中にアニメ映画を作ります。でその映画に主演する女の子たちをオーディションで決めます。それをオーディション番組を結構継続してやりますっていうのが全部一グルメだったんですよ、
はい、
だからそのファミリー劇場のやつ結構長いこと多分毎週とかでやってた番組だと思いますよ。私も見てたわけではないので定かではないですが、はい、
そうですね、その多分それがあった上でもう公開が決まって用意された特番だったと思うんですよね、今回私が見たのは。なのでそのオーディションの様子もたくさん入ってましたし、で実際オーディション受かって本番のその収録に向かっていくその前のこう練習の風景とかも入っていたので、うわ結構ガチで厳しい感じを超えてこの子たちは出てきてるんだなっていうのは見せてもらいました。
そうらしいんですよ。私もすごい実は私公開前に監督のインタビューをする機会があったので、その時に聞いた話なんですけど、あそこではさすがに番組を出しませんでしたが、完全に聞いてる話朝やんなんですよ。
あーなるほどね、
はい、うん、我々とかは結構世代だったのでガチオーディション風景を見せるっていうのも売りの一つというか、あとこのプロジェクトで私結構感動したのが育成プロジェクトっていうのを目打っていて、
はい、
だからもう最初から新しい子を見つけて育てていこうっていうのをもうオーディションの看板に掲げてるわけですよね。
そうですね、
それもなんかかっこいいプロジェクトだなっていう印象を受けましたね。
だってそこから合格者はこのいわゆる主演が決まるっていうことが最初から言われてたわけですよね。いわゆる中から一人だけとかじゃなくて、はい、出てくるメインキャラクターに実際今回見れば7人のうち6人はこのオーディションの合格者なわけですからね。
そうですね。そして三森さんはずっと番組の MC をされていたというのもあるみたいです
ね、はい、みたいですね。ってことはもうそれ以外全員取ったわけですよ。
しかもまあお話に聞くと、まあ、もちろんですけどプロジェクトの中で女の子たちを選びながらキャラクターデザインとかキャラクター性をこう同時並行で作っていくので、ある程度この子とかはこの子ができるんじゃないかなというのをざっくりと範囲を決めながら一緒に進んでいったということなので、まあある意味当て書きというかに近いスタイルを取れているという珍しいアニメでもありますよね。
まさに彼女たちのアニメみたいな感じの作り方をしたってことですよね。
まあそうですよ。
そうとも取れるみたいなね、うんうん、なかなかないですよね。
ないと思いますよ、うん、ここまでしっかり。いやよくよくあるじゃないですか、オーディション合格者が、はい、もう決められた映画の主演になるとかいうのはあると思うんですけど、ここまで作品も一緒に進んでいくっていうのは稀というかないですよね。
うん、逆に言うとこれはさ、応援し始めたら応援し続けていってしまう感じはあるのかもしれないね、
うんうんうん、そうなんですよね。これを知っていると確かにオーディションから見ていたかったな、見届けていたかったなという気持ちになるんですが、すごい私のこの作品の第一印象はどうしてもこうオーディションのおまけ映画でしょ、ぶら下がり映画でしょみたいなのがやっぱり最初にあったんですよ。
はい、
だって君声オーディションのこと全然知らなかったから、
うんうん、
だからどうしてもね、最初はこんなに期待してなかった、はい、うんっていうのが正直なところでした。でも本当にプロジェクトの内容をおいおい知っていくといろいろすごく納得する、いろんなことが合致してる作品だなっていうふうに改めて思いますね。
最近はさ、どうしてもこう有名声優をが使われることが多いわけじゃない。って言ってしまえばもうその人たちが数字を実際持っているもんだから、出演してもらうだけである程度のこう数字が見えてくるわけじゃない。
まあ否めないですよ
ね、どうしてもね、
はい、
っていうのもあるので、どうしてもそういうキャスティングになることが多いし、まあある種安心感もあると思うんですよね。この人だったら安心してこういう声を出してくれるからっていう、演じてくれるからっていう安心感ももちろんあると思いますし、ただ面白くないんだよね、
うん、
その
まあ
そういうキャスティング分
かってますね、ある程度こっちも、
うん、そう、そういうキャスティングの面白くなさみたいなものは最近よく感じているので、だからこそこういう新人発掘で、しかもこの子たちがいずれ誰かになるみたいな感じの、完全に卵なわけじゃないですか今この子たちは。
はい、
だからそういうものをこう見ることができて、しかもちゃんとキャラクターとしても彼女たちらしいものが作り上げられたっていうのは素晴らしいですよね。
そりゃ韓国まで追いかけたくなる愛しみを持つ気持ちもちょっとわからないでもないというか、やっぱりオーディション番組って、まあ、面白いですよね。
そうですよね、応援したくなる気持ちっていうのはより深くしますよね、やはりね、
うん、
うん、まあこの作品終わってその Now on Air としての活動がどこまで続くかわからないですけれども、でもその次、まあ、このグループでずっとその同じ作品に出ていくわけにはもちろんいかないわけなので、彼女たちがどうやってね次の活躍の場を見つけていって、気がついたら別の作品でこの子、君の声を届けたいに出てた子じゃんっていう風にね、早く聞きたい感じはありますね。
SQT さんからのコメントです。気をてらわず、なんとなく先も予想できるストーリーだけれど、むしろそれが気持ちよかったです。キャストの初々しさとスタッフの皆さんが真面目に作られたことが作品から溢れ出てきて、見ていてとても清々しい気持ちになりました。やっぱり可愛い女の子たちが一生懸命頑張る話っていいですよね。僕はこの作品のことは全く知らず、放映直前にそこアニのツイッターで知りましたが、見てよかったと心から思えた作品です。教えていただきありがとうございました。正直、あまり知名度がなくてもったいないですね。いろいろな年代の方に見てほしい作品です。この夏、一番良かった作品です。はい、ありがとうございます。
気をてらわないストーリー。いや、でもさ、私は女子高生のひと夏の物語だと思ってたんですよ、ラジオをやる。
はいはい。
でもちょっとファンタジー入ってますよね。
まあある一要素はですよね。
そうですね。あ、これネタバレなしでトークしていくの難しいんで、もう出しますけれども、まあキャッチコピーにありますからね、言霊ってあるんだよっていう、この言霊が言霊ですよ。
本当に玉のなりをして出てくるとは思ってなかったですよね、さすがに。
だから私これ最初見始めた時に、え、こういうアニメなのって思いましたもん。その青春アニメだと思って 見に行ったから、あれ結構ファンタジー要素ありなんですかっていう感じでね。だけどこう見ていくうちに、これは多分結末が予想できるなと思い始めたんですけど、その通りになりましたね。
はいはい、まあそうですね、そういう意味の気をてらわないというか、うん、安心感あるというか、
はい、でもあれそうなるだろうなって思っていて、最後にそれがそうならなかったら、ええー、だよね、逆にね。
あ、でも確かに安心感あってつまんねってなる作品もよくあるじゃないですか。
はいはい、あります、あります。
そうはならなかったな、
ちゃんと感動させてくれたよねっていうさ、最後に感動させて、
はい、
もうそうなるべくしてそうなったわけですけれども、でも
うんうん、そうそうみたいな、
そうそうそうそう、これでいいんだよっていうような感じで、ほろっときて終わるといういや、いい話だったなみたいな感じで終わる感じが、この作品のね、まあ夏の終わり方っていうところでまさに理想的だったのかな。
なんかこう結末がもちろんクライマックスなのは確かなんですけど、なんか見せ場がそこだけじゃないというか、そこまで行く経緯とか、その彼女たちの、まあ、関係性とかがどうやってこうね築かれていくっていう方が結構フューチャーして見ちゃうので、だから別に結末が思った通りでも 普通に面白いと思えるのはそこだけが見どころじゃないからかなっていう感じはしますね。
そうね、言ってしまえばお涙ちょうだいじゃないけれども感動させてやるぞっていうところがポイントじゃないってことだよね結局ね。
結果としてあれがあったっていう感じで、
ちゃんと女子高生たちのぶつかりと友情とっていうのを描いたからこそそこにつながっていくわけですよね。あのこの作品ストーリー的には10代から20代の若者に向けた作品であるというふうにその特番で話されてたんですけれども、実際どうでした？見に来ている人たちの年齢層
どうでした、みきちゃん？
私は、ね、結構小さな劇場だったんですけど、すいません、おっさん多いよいや若い人とかあんまいなくて、しかも男性がめちゃくちゃ多かったイメージですね。
テーマがラジオっていうのもあったからなおさらなんでしょうけれども、こう引っかかる人たちはいると思うわけですよ、私もおじさんなんで。でただそう思って、多分私はこの作品は好きに違いないと思って行ったわけですけれども、ただあの見始めた時にあらこれはもしかして合わないかもって一瞬思ったのは事実なんですよね、
うん、
なんていうのかな、まあ楓の奔放さみたいな感じっていうのもまずちょっと気になりましたけど、あこんなリアルと言っていいのか分かんないけどこういうキャラ出てくんだまず最初からっても思ったし、あと渚の行動がナチュラルなんだけれどもちょっとこう突然ね、そのいくら雨宿りしてたとはいえいきなり空いてるから、まあ、カエルを追いかけていたという、あのカエルが実際にいたのかどうかもわからないけれども、まあ、ファンタジー要素なのかもしれないですよね。これもね言霊と同じようにお店の中に不法侵入していく、そしてなぜか知らないけれども、ね、ずっと閉まってたであろうお店が電源がすぐ入る、ブレーカーも落としてない状態でっていうのも全部気になったわけ。そういうことが、この子は何者なんだろうっていうさ、
パッとこっちが予想していくものを結構序盤裏切っていくんですよ。この作品は本当にコメントにもある通り木を照らわない素直に楽しめるストーリーとかこう言いたくなるんですけど、結構そうじゃないでしょうみたいな入りはそうじゃないです。
そう、結末まで見ると確かに先を予想できるストーリーなんだけれど、そうそうそう、入りはそうでもないよねっていうさ。
でも結構それがちゃんと物語の中できちんと拾われてはいるんですよね。その家もこうシオンが夏の間来てる間は開けられるようにしてるとか鍵持ってるとか、そういうこともちゃんと、うん、あのしれっとですけど回収されていくうまさがあったりとか、なんでしょうね、やっぱり最初楓とか悪強って思うじゃないですか、はい、うわこれちょっとアニメに出てくる感じの子じゃないみたいな感じするじゃないですか、うん、ちょっと結構ともすればドラマっぽいですよね。
そうですね、確かにね。だからそのドラマとして見るのかアニメとして見るのかっていう部分の差みたいなのをどっちに自分を置けばいいんだろうっていう、うん、そのリアルさとそのファンタジー要素的なものの、すり合わせを最初できない状態で見始めるんですよね。なのでその例えば家に入るのだっていやそれはやっちゃいけないだろうみたいなことを思っちゃうし、いきなり電源入れてラジオだと思って喋り始めるんだこの子みたいなさ。でも、まあでもそれがないと物語は転がらないんだよね。
うん、そうですね、まあバネみたいなもんですよね、うん、としてそこからストーリーが展開していくわけだし、見事にこう手のひらを返させてくれたから、
そうなんです
よ、結果的に好きなんですよね。
そうそうそうそう、
この作品って
そうなんですよ。
なんかこういう、いや確かに分かる分かる、最初はちょっと楓きついよね、でも最後まで見てすごい好きになるからってこうニヤニヤしながら言いたくなる作品じゃないですか。
ああそうですね、まあその確かにその出た最初からすごく好印象っていうキャラがもしかしたら少ないかもしれないね、このグループ。
そうです ね、
一癖であるっていうのかな。
しずくですら、はい。
ああ、そうね。しずくもなんか癖あるなって思いますよね。確かにね。ワンクールのドラマだったら絶対お当番会あって闇抱えてるよねこの子って一瞬思っちゃうような。
ああ、わかるわかる。
はい。そんなキャラですよね。で思っちゃう子たちが映画一本見終わった頃には
応援したくなっちゃうんでしょうね。
高中さんからのコメントです。ミニ FM ステーションが舞台というのがまず引っかかりましたね。ミニ FM とはいえ、ラジオ局がメインとなると自分たちおっさん世代は心ざわついてしまいます。なんせネットも携帯もない、テレビも夜中に放送を終了してしまう時代の夜のお供といえばラジオぐらいでしたから。雪合渚のセリフをそのまま引用させてもらえれば、本作に登場する女の子はみんなすごいです。自分の現実と向き合い前に進もうとしています。決して熱血ではありませんが、素直にいいなぁと思います。あと中原やめの存在も見逃せません。今回の彼女の行動は決して褒められたものではないのですが、ラジオに対する愛情があふれ返ったものと考えればうなずけなくもない。実際自分がよく聞いていたラジオ番組でも、パーソナリティの個性を十二分に引き出す内容のハガキを毎週のように送っていたハガキ職人になる人たちが番組を盛り上げていました。送る側だけでなく、受け取る側の人間もこうして番組を盛り上げてくれる。自分は過去幾度となくそんなラジオ番組と遭遇して、心躍る時間を過ごさせていただきました。そしてこれからもそうでありたいと願っております。はい、ありがとうございます。
私がこの作品を気になったところっていうのは、まずこのミニ FM を舞台にしているっていうところだったんですけれども、まずミニ FM って知らないでしょ、今の子って。
ミニ FM？
はい、
個人でできるんですか？
ミニ FM ね、個人でできるんですかっていうレベルでしょいや、知らなくて当然なんですよ。あのミニ FM って80年代にブームが起きたの。
へ
え。で、私が高校生の頃にやってたんですよ、
はい、
当時アマチュア無線とかを取り上げているようなこうラジオの制作っていう雑誌があったんですよね、まあ、その中でよくミニ FM 用のトランスミッターっていう送信機みたいなものが、まあ、自分たちで作るわけ。でミニ FM ブームになってたんで、まあ、そこの中の記事の中にこう全国のミニ FM 紹介したりとかいうような記事があったりとか、だからその個人ラジオみたいな感じで、そうですね、まあ、全国に何百局ってできてた時代があるって言いますから、まあ、それが80年代のブームだったんですよね、ちょっとしたね。でそれを経て1991年に織田裕二主演の波の数だけ抱きしめてっていう映画が作られるんですけれども、
はい、
この映画が1980年代前半の湘南が舞台なんですよ。
へ
のミニ FM が舞台なんですよ。
はあ、
ね、ドラマになるぐらいちょっとブームだった時期がある。で私もちょうどそのぐらいの頃に80年代にラジオやってたんで、まさにこの家でやってたわけです
。もう自分のチャンネルを持ってるみたいなもんなんですか？
もう結局ね、そこにミニ FM の仕組みって、はい、今 iPhone とかを飛ばすでしょ、車とかで聞くために、はい、あれと仕組み的には基本同じで、 FM 帯を使って電波を出してるだけなんですよ。だからまあ実際にそのラジオ局がない空いている周波数を自分で勝手に決めて、
はいはい、
そこで流すと。本来はその外に聞かせるためのものではない、うん、
あやっぱりそんなに広範囲は、
映画の中でも語られてましたけれども、はい、まあ、実質50メーターから100メーターぐらい。
でもあれでも電気屋さんが頑張ってるっていう感じで広がってるぐらいでしたもんね、
は
い、
そうです。あれはリピーターって言って、実際1回受信したものをもう一度再度別の周波数で送信する。同じ周波数じゃダメな、リピーターにならない、混線するんで、っていうのをいろいろやってリピーターを設置していく。あのリピーター違うのかな、同じ周波数で再送できるのかな。普通はできないんですけども、要はそういうリピーターをたくさん用意して、まあ、範囲を広げるっていうのも実際当時やってたところも普通にあります、はい、私たちもやって、それで何キロってっていうのをなんとかカバーしようとしてました、まあ実際はね、当時はその50メートル100メートルって言いながら まあ、結構1キロ2キロ飛ばしてた人たちがいっぱいいたわけですよ。
はい、
本当は電波法上かなりねそれをやりすぎて捕まった人たちもいますけれども、でもまあそういうのがある程度まあなあなあでよっぽど目立ちすぎない限り、まあ、意外とみんなこうそれほど捕まることもなくやっていた、まあ、ちょっと若干おおらかな時代だったと思います。実際今回ストーリーの中で音楽はかけちゃいけませんっていう話があったじゃないです
か。やりましたね。
はい、あれも微妙なところで当時そのかけちゃいけないなんていうことはなかったんですよね。
あ、
実際その波の数だけ抱きしめてでもガンガン洋楽かけてますからね。
おお、ラジオらしい感じですね。
そうですよ、実際あのラジオアクアマリンもあれだけのレコード置いてあったでしょ、いっぱい。
はい、
なのでかけてたはずなんですよ当時。ただ今の現行法上まずあの出力的に本当に OK なのかっていう問題もありますし、しかもその2005年ぐらいまでの事例としては広告を取っていないとか商業目的でない限りはジャスラックが取ることはないというふうには言われていたみたいなんですけれども、あのただ基本的には漏れてる電波でしかないのね。ミニ FM 局っていうのは存在しない。あくまでも自分たちが勝手に喋ってるだけで、それがなんか電波が漏れてるよ、50メートルぐらいはっていう。だから、問題なかったっていうね。あやめが言っていた音楽絡みの部分は若干違うのかなっていう気もしました。ただ、あれが、使わせないおかげで歌うっていう方につなげることができたんで、まあ演出上の部分もあるだろうなと、
うん、
ただあそこまでの規模で実際今商店街でやるとなったらもしかしたらやっぱ入らないと問題が出るかもしれない、
ね、あ、
うん、今だったらねというこう言ってしまえば私の青春を過ごしたミニフィルムをですねテーマに取り上げていたからこそ、すごく気になっていて、で実際まあ見てあのうまいとこついてんなって思いながら見せていただいたあのリピーターのところとかあの嘘を書かなかったのは偉いなと思ったんですよね。そういう結局飛ばないものをどうやって飛ばすかっていうのはやっぱり当時一生懸命考えてやってたわけなんで、てか飛ばしすぎちゃ怒られるとかさ、やっぱりそういうのやってたんで、まあそれをやってたからこそ今度はネットラジオのブーム、まあ、ネットラジオっていうかポッドキャストのブームが来た時にまた久しぶりにやろうかと思って始めたっていうのもありますから、ただねこうリアルな部分とリアルじゃない部分っていうのがあって、シオンは偶然聞いたじゃない、
あ、はいはい、
渚のラジオ、
はい、
じゃあずっとその周波数にあのラジオは合わせてあったのかというお母さんのラジオね、
そうじゃないですか、
でも電源常に入ってたわけでしょ、
はい、
このミニ FM の難しさって聞かせるのが難しいんだ
よ。ああ、そうなんですね。
だってラジオの周波数回してもらわなきゃいけないじゃん。
でもたまたまってそこは言ってましたもんね、うん、
そんなわけないわけですよ。たまたまザーってなるところを常にスイッチ入れときますか普通。
なんかそこはやっぱりこうあれじゃないですか、
そうカエルのせい、
お母さん
カエルのおかげ、
いやそれもあるし、やっぱりお母さんのラジオ曲に合わせておきたかったっていうところは周波数にね、
うん、そうだからその偶然が重なったのもやっぱりこうファンタジーなんだけど、でもそこがロマンなんですよね、
うんうん
うん、でもその後彼女たちはじゃあ自分たちのラジオを聞かせるためにどうしたのかって言ったら行動するじゃない、チラシ作ったりとかさ、うん、
はい、
あそこは非常に納得いくわけですよ、
うん、
ああやって聞いてもらうための努力が必要なわけ、ネットで宣伝っていうんじゃなくて、
そうですね、そう
チラシ配ったりとかねやってたでしょ、
なんかこうちょっとアナログ感があっていいですよね、広告の仕方とかも。
まだねこれ今お便りをメールで募集してましたけど、私たちの頃はやっぱりハガキだったから普通に住所を言って、何々様方とか言ってるわけですよ。
ああそうですよね、
みたいな、そんなこと言うと自分ちのこうポストにリクエストが入ってる、リスナーからのお便り、
なんか今のメールとかはもちろん便利なんですけど、うん、はい、そういうものに残るものでこう来るっていいですね。
そうね、そう、便箋何枚にもわたる文章が ね届いたりとか、
手書きだったりすると
こう、もう基本全部手書きですから ね届いてもし、毎通十何通とか、あの電波の届かないところの人たちからもね、あのリスナーさんがカセットに録音したものを学校で回すとかしてたみたいですよ。
なるほど、
うん、そこまでしてこう聞いてもらえてた時期が確かにあるので、まあ、ネットになってね、すごく簡単になり、たくさん、よりたくさんの、まあ、当時多分20人ぐらいしか聞いてくれてなかったと思うんですけど、カセット回してもね、でもそれじゃない人数聞いてもらえるようになりましたけれども、やはりでも今こう続けているベースにあるのはあの頃の20人のおかげかもしれないですからね。まあその人たちはもう聞いてないっていうか全然知らないと思いますけれどもね、やってることね。でもやはりすごいこう思い出になってるこのミニ FM がテーマだっていうのは、ね、やっぱりね、うん、だからそんなにずれてないリアルとね、
うん、
っていうところはすごくいい描写だったなと思って見てました。
アビマルさんからのコメントです。雨宿りでたまたま入った喫茶店で放送機材を見つけたことから端を発して、仲間を集めてラジオ放送局の体裁を整えていく様子は、冒険をしているような感覚を覚えました。時としてラジオの力という表現が聞かれますが、この作品でもラジオを通した人の声の持つ力を随所で体現していると思います。小学校の頃から抱えていたギスギスも解決できましたしね。ラジオ局最終日の公開放送で街を離れる仲間に向けて歌を披露するシーンは、定石だと分かっていても胸に響きました。続きまして、風街道さんからのコメントです。好きなシーン、物語終盤、赤穂寺での合唱で言霊が立ち上った時、渚でさえびっくりしていたのに、ただ一人満面の笑みだった乙葉、実は一番言霊を信じていたのかもしれません。胸を疲れたシーンもあります。序盤の回想、小学校の運動会で転んだ楓に優が手を差し伸べるシーン、優は自分の競争を放棄して楓を助け起こそうとするのですが、これは楓にとってきつい、楓の心情的に逃げ場がない、思わず優の手を払いのけてしまいます。優にはもちろん悪気などなく、育ちの良さもあり、ライバルを助けることに躊躇などはありません。善意が人を傷つけることもある、この構図は渚とシオンにも言えますね。女子高生のひと夏の成長を描いたみずみずしく爽やかな青春映画ですが、決して甘いだけではない、だからこそ心に残る素敵な作品です。はい、ありがとうございます。
好きなキャラクターいます？
私はゆうちゃんがすごく好きでしたね。
一人だけなんか大人な感がありますよね。
そうですね、結構ああいう感じは憧れるし、こう結構自分も目指したいなと思うような姿ではありますね。なんかこう期待に応えたりとか、イメージ崩さないって本当大変だと思うんです。だからでも彼女はこういつもぶれないじゃないですか、自分を持ってて、
うん、
しかもこう努力し続けてる子なので、なんか彼女みたいな子はきっと大物になると思って応援したくなる。
大物にならなきゃいけないっていうそのね重さにちゃんと応えるべく努力をしてますよね。
そうですね、だから彼女みたいにこう頑固な子にはこう渚とか楓みたいな子がいると救いになるんだろうなと思って見てましたね、
うん、なんだ楓と仲良しじゃんって思ってさ
ね、喧嘩するほど仲がいいとああいうことかって感じ、うん、
だって最初出た時の楓、うわこの女の子めんどくせえとか思って見てたんですけれども
本当ですか、
なんだちゃんと優のことも分かってんじゃんお前っていうさ、結局その最初この子はちょっと苦手かもとか思ったようなのが、どんどんどんどんそのストーリーが進んでいくうちに連れて好きになっていくっていうのがこの作品のキャラクターの魅力だったのかなと思うんですよね。
まあそこまで優みたいにこうあんまり大人になりきれないですからね。
そうそう、あ、高校生って感じだよね。
そう、楓の方がすごく素直で共感できるし、うん、だからこう運動会のシーンとかもね結構衝撃ではあるんですけど、うん、でもわかるよなってすごく思いましたね、楓に、
うん、やっぱりね、
気持ちはね、
分かっていても、彼女が努力してるのは知っていても、それでもやっぱり ね、生まれは違うわけだからさ、悔しいって思う部分はね、スタートから違うわけだからさ、やっぱ思うでしょ。それは誰だって思うことですよね、やっぱりね。
うん、それを言葉にしただけで、
うん、ただするかしないかで。でも逆に言うと、何も思ってない子よりもちゃんと言うのことが分かってたりとかするっていうことでしょ、結局ね。
うん、そうですね、うん、
だってシオンだって結局巻き込まれたにしてもね、参加してたわけじゃない、お母さんをね。
そうですね、はい、
と思っていたけれども、最後の最後にやっぱりもういいって言い出しちゃうわけだもんねあれも気持ちはすごくわかるんだけど、みんなあれだけ仲良く頑張ってくれたのそこで言いますかみたいなさ
ね、確かに子供っぽいところではありましたね。でもそこがまた良かったのかな、ね、
うん、彼女らしいところでもあり、うん、まあそれだけね、ずっと耐えていた部分でもあるだろうと思うし、うん、まあ一人一人ね、ちゃんとキャラが立ってましたよね。あやめのね、その変なところ、まあ、オタク、ラジオオタクなところっていうのも、結果的には彼女が参加することでラジオの体になったとかね、そういうこう全てのキャラクターが必要とされていたグループだったのかなという感じはしましたね。
あやめは乙葉も連れてきましたからね。
乙葉の中の声優さんは音大かな、なんですよね、音大卒かな。だから実際にあの SE 的に弾いた部分とか本ご本人がやられてたということでね。
すごいですね。
この辺はやはりさすが勉強してるだけのことはあるよね。あと歌もうまかったもんね。
そうですね、うん、いやもう歌うのうまさで言うともうみんなうまくて驚きましたけど。
そうなんですね。なせちゃんどうでした？
私はですね、あんまりピンポイントでこのキャラが良かったわっていうよりかは、関係性が好きだったなっていうのが後に、うん、思い出すところですね。しかもこう渚楓で雫だけじゃなくて、ユウも含めた4人の幼馴染っていうのが、なんかいいなって、っていうか知ってるなって感じがしました。この関係性、幼馴染だなって感じがするっていうか、なんかもう切っても切れない友達の輪なんだなっていうのをすごく感じたのが、楓もユウもわざわざラジオのスイッチをつけメールで呼びかけられてちゃんと周波数を合わせるんですよ。なんか素敵じゃないですか、この関係。
そうね、こうラジオじゃなくてメールでも電話でもいいわけじゃない。それをラジオで流してそれを聞くところに意味があるんですよね。
冒頭の渚がこう楓ちゃんのことは大好きだけど、でもああいうところはあんま好きじゃないんだっていうのも、なんか幼馴染だからこそ全部を知ってるから納得はしてあげるんだけど、でもなんか私の中で腑に落ちないんだっていうのは、すごい幼馴染っぽい関係性だなって思ったりもするんですよね。それでもやっぱ好きだし気になるし、なんかお願いって言われたらあったって言うんですよねとか、でもその分かったって意外と後々のわだかまりというよりかは、後々実はあの時本当はちょっとめんどくさかったんだけどさって言えるんだよなっていう感じがするというか、この関係は最後まで崩れないんだろうなって思わせてくれる4人がちゃんと描けていたなっていうのは結構後々思いましたね。いやラジオってね、相当今の時代相当自発的に聞かないと聞けないメディアじゃないですか。
そうなんですよね、本当ね、ネット配信じゃないですかね。
そうそう。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。今年に入ってから鎌倉を舞台にした作品が急増し、アニメの聖地として再注目されています。印象に残っているシーンは、物語終盤にみんなで Wishes Come True を歌うシーンです。予想通りの展開とはいえ、映像の美しさや楽曲の魅力もあり感動を誘います。この曲はかなり気に入っており、視聴後速攻でサウンドトラックを購入して今でも毎日のように聴いています。なおこの曲はなぜかシングル化されておらず、サントラにしか収録されていないので注意が必要です。続きまして、金猫さんからのコメントです。 渋谷ヒューマックスシネマで開催された君の声を届けたい、この歌を届けたいライブ付き上映会に2週続けて参加してきました。個人的に興味深かったのが音楽の話題。音楽は本編シーンに合わせたフィルムスコアリングで作られたとのこと。物語の終盤、アコージからのアクアマリン生放送シーンの絵コンテ作業は挿入歌ウィッシュズカムトゥルーの完成を待ってから曲に合わせて始められたそうです。またウィッシュズカムトゥルーはナウオンウェアの各メンバーの歌を通して収録してからコーラスパートに分けて編集したとのこと。ただ矢沢志音が母の茜を移送する車内で口ずさむところはセリフ収録時に三森すず子さんに実際に歌ってもらったそうです。その茜が目覚めるシーン、脚本では茜にセリフがありましたが本編でカットしたそうです。とても気になりますね。はい、ありがとうございます。
こう挿入歌が印象的に入りますよね。
声をテーマにしているっていうところから歌も大事にしたいっていうふうに監督もおっしゃってましたね。
そのこういわゆる CD 音源をそのままかけるっていうだけじゃなくて、そのシーンそのシーンに合わせて別撮りした歌が入ってたりとかしてますもんね。
うん、本当シーンの長さに合わせたってことですもんね。コメントを書いてもらってありますけど、うん、あ、すごいこだわりですよね。それは確かに本当この映画のための長さなわけですからね。
そうですよね。まあ、もちろんあのラストのシーンは感動するわけですけれども、まあ、それ以外でもね、あの三森すず子さんが歌ってるあのお母さん役をされ、今回二役なんだよね。でお母さん役の時のあの歌も、はい、すごい包容力に包まれてていい曲だなと思って聴いてましたし、あと音羽のね、あれはどこ何になるのかな、ライブハウスクラブ的な感じなのかな、で歌っているシーン、
ジャズバーみたいな、
そうジャズバーみたいな、ね、そうそう、なんかすごいおしゃれっぽいなっていう感じの、ああ多分この子は本当にその音大に行っていてそういうことをやりながら将来何になるのかなみたいなところもこう感じさせるようないいシーンだったと思いますし、ちゃんとこうなんていうのかな、出演声優たちがただ歌っているっていうだけじゃないところが魅力的でしたね。
うん、そうですし、オトハとかお母さんみたいに歌っているシーンだけじゃなくてシーンのバックに使われている挿入歌も何曲もあるんですよね。かなりこう自然に使われているから、何曲あったかなってあんまり私思い出せないぐらい自然で、しかもそれがなんか関係がどんどん仲良くなっていくのを曲が演出してるなっていうのもすごく素敵でしたよね。
こう改めて見るとこうひと夏のね、奇跡をよく描いた素敵な映画だったなと思いました。ここまで聞いて見ていなかった人もいるかもしれませんけれども、あの近くの劇場であればぜひ行ってほしいと思いますし、まあ、そうじゃなくても、まあね、こうブルーレイ発売になったらぜひ見ていただければと思います。今日の特集は
君の声を届けたいでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔
涙
思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
まあ、ある種ね、私の原点であるミニ FM のお話をした後に来る特集はこちら。
来週はそこアニ500回記念特集をお送りします。
はい、
500回ですか。
500回、
はい、
はい、そこアニ10年をちょっと、ね、
そんな
振り返ろうかなと。
はい、
有料版のねコミケで売った CD とかでは結構過去を語ってるんですけれども、本編の方で語ることってほとんどなかったので、
そうですね、うん、はい、
まあ、ちょうど500回ということなんで、あまりあの回数とかね意識したことがあんまりなかったんですけど、いや500回って1回しかないからやっとこうかなって思いました。
そして10月22日は桜クエスト特集を予定しております。
はい、皆さんの投稿をお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ニセクモスケさん、 SQT さん、フシュンさん、アビマルさん、金猫アットケロケロドット JP さん、一輝さん、シューワアット小説家になろうにて執筆活動中さん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
加瀬ひとみと、
田中美希でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。